V トークラジオ第18回スタートです。2月20日プロ野球界の主砲である長嶋茂雄さんが80歳の惨事を迎えたということで、日テレだけでなく各メディアで大騒ぎをしていましたね。昭和の野球少年であった私もご多分に漏れず応援の方に憧れていたのは事実ですが、残念ながらミスターの現役バリバリの姿って記憶にないんですよね。記憶にあるのは日本シリーズ前に指を怪我して包帯を巻いてコーチボックスに立っていたことと、あの引退の日のダブルヘッダーで花束を持って外野を歩いていた姿ですね。私はあの巨人軍は永久に不滅ですの名シーンは学習塾で遊んでいて見ていないんですけどもね。あの長嶋さんが1971年に暫定ながらも年俸世界一のプロ野球選手だったということは意外と知られていないことなんです。1971年の成績は4年連続の打点王は逃がしたものの、打率3割2分で当時史上初の6度目の首位打者となり、セ・リーグ MVP も獲得と大活躍だった割には年俸は 8% しか上がらず4925万円止まりで、大台の5000万円には届かなかったようですが、年俸にプラスして現役14年のボーナスが1000万、翌72年から川上哲治監督の要請で打撃コーチ兼任になるため60万円が上乗せされ、合計は5985万円に。オプション付きで実情の年俸は約6000万円だったそうです。億単位の額が当たり前の昨今の野球界ですけど、当時の6000万円は夢のまた夢。この頃の宝くじの一等賞金が1000万円、しかも1回につき1本しか用意されてなかった時代の6000万円なんですよ。そしてこの10日前、1ドル360円の為替レートが変動相場制に移行して、この日のレートは1ドル308円だったそうで、これを計算すると長嶋さんは暫定ながら世界最高級のプレーヤーとなったそうです。というのもですね、アメリカの大リーグの一番の年俸は70年にセントルイスカージナルスで23勝を挙げ、ナ・リーグ最多勝のタイトルを獲得したギブソン投手という方で、この方が15万ドル、約4620万円だったそうです。このギブソン投手が71年の契約を済ませていなかったため、長嶋さんの1位というのは正し書きがついたものだったらしいんですけども、それでも日本のプロ野球選手にとってまだまだ憧れの存在だった大リーガーより年俸で上に行ったことは、改めて長嶋さんがすごい選手だったということの証明ではなかったでしょうか。この番組は大型バイクに乗っていてもライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてバイクのスキルはビギナーのままという私黒学が、普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、テレビ番組で日本三大車窓を見たら北海道に行きたくなったぞ。ということで、先日日本テレビの金曜夜7時にお送りしている沸騰ワード10という番組を見ていまして、日本三大車窓というものを特集しておりました。安心してください、今回も鉄道特集じゃありませんよ。そもそもこの日本三大車窓とは何ぞやなんですが、これは旧国鉄が制定した車窓から見た絶景ベスト3と言われています。 まあ、実際にはそれ以前からも言われてたという説もあるんですけどもね、とりあえず電車から見た日本有数の絶景と考えていただければいいでしょう。で、その三大車窓なんですが、一つ目が熊本県、JR 九州の肥薩線、人吉吉松間の八竹駅付近。二つ目が長野県、JR 東日本篠ノ井線の小橋瀬駅付近。三つ目が北海道、JR 北海道根室本線、落合新内新徳間の3カ所ということです。その中でも北海道の車窓は刈勝峠の標高664メートルにある大カーブから見る十勝側に広がる樹海と十勝平野、そしてかすかに見える太平洋が映し出されていたのですが、これが本当に絶景なんですね。あ、刈勝峠といってもご存知のない方にはいまいちピンときませんので、ちょっと書き方を説明させていただきます。書き方って言うとも変ですけどね、ここは勝ち負けの勝ちに狩猟の狩りを書いて刈勝峠と書くんですが、そもそもなぜ刈勝峠というのか、これ名前の由来になったのはですね、旧石狩国と旧十勝国の一文字ずつを取って刈勝になったそうです。ほんのでも昔の人ってこういうのにセンスありますよね。下手すればだって石狩の石に十勝の銃で石十峠、関東にはね十石峠、十の石っていうのもありますけどね、それになってた可能性もあったわけですもんね。本当に昔の人のセンスには感心させられます。この根室本線の路線なんですけどね、甘いの急勾配と急曲線、そして古く小さいトンネルのため機関車の煙の問題がね、輸送の障害になってしまったんで、もう昭和41年に新線、新たな路線に作り替えられてしまいました。その雄大なる車窓っていうのはね、もう今は電車からは見れないんですけども、じゃあどうしたらいいのかっていうことで、ちょっと私も調べてみたところですね、ここ旧刈勝フットパスと、あと刈勝ポッポの道ということでね、歩行者や自転車、乗馬の専用道を合わせた17キロの部分を歩けるようになってるんですね。あとですね、どうも国道38号線で、刈勝峠の3号目あたりから入れるみたいです。そうするとですね、旧新内駅、新しい内って書くんですけども、旧新内駅付近には9600型という SL と客車が3両あって、 NPO 法人旧刈勝線を楽しむ会の方々が保存活動をなさっています。まあ、残念ながらね、私これ SL と客車には興味がないので、9600系なんて言われてもね、全然ピンとこないんですけども、この旧刈勝線のところなんですけどね、ここには旧刈勝線ミュージアムと銘打った資料館もあって、中にはジオラマも展示されています。先ほども言いました三大車窓となった大カーブの様子なんかも分かるようになっているそうです。あとこの NPO 法人さん、この廃線跡を、ね、生かしたトレイルマラソンなんかも実施しているようです。先ほど紹介した資料館の方でね、入場料なんか取ってそれを保存のお金にしているそうですけどもね、こういう NPO 法人さんには頑張っていただきたいですね。ということで、ここで終わってしまうと単なる鉄道紹介です。じゃあ北海道行きたくなってきたぞっていうのと違うじゃないかということになりますもんね。ですから実はこの後は実行への計画ならぬ妄想に入りたいと思います。北海道ですけども、まずいつ行くか。北海道ですからね、やっぱり7月がいいですかね。というのも5月14、15は第2回ブーバイク富士山に参加する予定ですし、6月に入ってしまうと梅雨もあります。そんなことで、まあ、7月がいいんじゃないでしょうかね。8月だとトップシーズンですから船が抑えられるかも心配ですし、いろんな意味で宿も心配になってきますんでね。あと次に日程、私の場合実は24時間勤務のサービス業で定員制をしているもんですから、誰かが休めば誰かが休日出勤になってしまう。 ということでね、まあ、本当はね、10日もう2週間も休んでみれば休めるんですけども、やっぱりその辺はね、大人の事情というものもありますし、最長でどうだろう7日間とあと非番の日があるんで、半日、7日間と半日が限度かなという感じです。そこでまあそのうちね、7日目はやっぱりね、お疲れ休みを取らないと次の日の勤務にもね、差し支えが出てしまいます。会社行ったのはいいけれども、ドヨーンとした顔ではね、ちょっと仕事できませんから、そうやって見ると5泊6日ね、6日間というのが限度ですかね。ではどうやって北海道に渡りましょうかってさっきちょっとポロなんて言っちゃいましたけども、大洗からの商船三井フェリーがやっぱりメジャーですけどもね、これ18時間もかかるんですね。でもう一つのフェリーの U、新潟からの新日本海フェリー、こっちも同じく約18時間がかかるそうです。そうすると大洗発が18時30分発で、翌日の13時30分着、新潟は10時30分発で翌日の4時半着ということですか。北海道に着いてからいろいろできるってことを考えるとね、新潟からの新日本海フェリーの方がいいかなって気もしますけども、でも10時半じゃね、丸々1日次の日がね使えないっていうことを考えると、やっぱり非番でちょっと昼寝をして、から出かける、そして、18時30分発に乗れるということで大洗出発が良さそうですね。では大洗発ということで、想定しましょう。船酔いもね、非番で寝不足という体調不良プラスアルコールを飲んでね、気にならずに爆睡してしまったという形で苫小牧に13時30分半に着いたとします。でこの調べてみますとね、先ほど言ったあの絶景のところ、三大社祖のところ、新徳っていうと新しい二徳って書くんですけども、ここまではね、実は170キロ余りなんですね。高速も近くまで走っていますから、3時間弱でこれ行けそうですね。ということで、当日は新徳まで行ってしまい、一泊することにしましょう。1日目ね。1日目は北海道に着いて新徳まで着きました。で2日目、ここで先ほどの仮勝線ね、旧仮勝線を堪能して、あとこのね、近く仮勝峠の国道38号、この日もちょっと走り込みをして、ここで一泊ですかね。そうすると2日目は仮勝本線をいますということで。で、3日目はね、やっぱり網走刑務所に行ってみたいと思います。新徳からは約220キロぐらい、約5時間半ぐらいになるみたいですね。マップファンで調べたんですけども、途中あの松山千春さんの阿所路もありますしね、どうでしょう、網走刑務所へ行って、見学等も含めて、網走あたりで一泊、高倉健さんの網走万が一でも DVD で見ようかと思います。さて今度4日目、4日目はどうしましょうね。網走からだったら根室、釧路あたりですかね。オホーツク海に北方領土、そうあのね、オホーツク海のところ、今回のねテレビでもやっていたんですけども、流氷が流れ着くじゃないですか。で、流氷が流れ着くっていうことでね、トロッコを改造したノロッコ号っていうのが走ってるんですけども、その列車もね、一旦停止する駅あるんですけども、ちょっと今駅の名前が出てこないんですけども、海っぺりで非常にいいので、ここも満喫するということでね、道東の自然を満喫するっていうのがいいかなと思っております。もちろん泊まりはこの辺ね、ライダーハウスでどうでしょう。北海道のライダーハウスって楽しんでらしいですよね。夕食の語らいの場にうまく溶け込めますかね。なんせ私は内気な親父さんですからね、ちょっと自信がないんですけども、まあ、その時はね、ちょっとアルコールの力を借りればいいかななんて思っています。で5日目、実質の最終日になりますけども、で釧路あたりから苫小牧港を目指して当日をひとっ走り行くということでね、よく考えたら温泉行ってないですねこれね。登別温泉行きたいな。登別温泉組み込めるかな。 釧路発登別温泉経由の苫小牧港にしますか。ね、で18時45分発に苫小牧港からの大洗行きのフェリーに乗船。で、6日目の14時に大洗に着くと。で、我が家には18時頃にはね、楽勝で到着でしょう。そして7日目がお疲れ休みということで、こんな感じでね、すごく大雑把なんですけどね、黒角の初北海道ツーリング、ちょっと妄想してみました。もう本当にね、計画もアバウトすぎるほどアバウトなんですけども、あ、でも考えてみたらね、襟裳岬行ってないっすね。あら、あと幸福駅、幸福駅も行きたいよなって、こうやって考えるとやっぱり北海道ってどんどんどんどん行きたいところが見つかるんでしょうね。気がつけば毎年北海道に行くなんていうふうになれればいいんですが、こうなってくると職場で上司のワッキーに休みをお願いするだけなんですが、ワッキー認めてくれるかな。で、実はその前にね、我が家の財務大臣との折衝が一番の難点になっていうのは内緒なんですが、ジョリさんからメールをいただきましたのでご紹介したいと思います。件名はふつおたということです。黒角さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております、ジョリと申します。極寒の時期ももうすぐ終わりそうですが、バイカーを見かけることはまだまだ少ないですね。うちの前を通る道路は週末の朝、ツーリングに向かう人たちが多く通り過ぎ、夜になると沈騒する人たちが通り過ぎのですが、この頃はすっかり静かです。そんな折、来たるシーズンに向けてバイクに補助灯、フォグランプをつけたいなと思っています。夏に MT-09 トレーサーに乗り換えまして、ヘッドライトは LED でとても明るいのです。ということで、まっすぐはいいのですが、カーブが続く道になると目線が向いている方向が真っ暗なんです。今まで乗っていたバイクはフロントフォークにライトがついていたので、多少は曲がる方向に後軸がずれてまだマシだったのですが、トレーサーはライトがフレームについている状態なので、後軸は正面に向いたまま、加えて LED のせいか光の拡散があまりなく、カーブの先が見えにくいんですよね。街中では気にならないものの、私が住んでいるところが田舎なので、ツーリングの帰り道は暗いくねくね道を走ることが多いので気になります。黒角さんの V ストロームもライトの固定方式は同じですよね。先が見えづらいということはないでしょうか。ただ V ストロームは常時2灯だから少し違うかもしれませんね。トレーサーはロービーム時左側だけ点灯です。まだまだ寒い季節が続きますので、風邪などひかぬようご自愛ください。暖かくなってまたお会いできる時を楽しみにしております、というような内容でした。ジョリさん、メールをありがとうございます。初めてお会いしたのは第1回ブーバイク富士山の時でしたね。キャンプ初心者で本当に右も左もわからない私にいろいろと教えていただいて、その後のブーバイク群馬ではお世話になりました。ジョリさんは私と違ってね、スリムな体型でナイスミドルな方でございます。多分ね、女性が見たら一発で、どっちを選ぶかって言った時にジョリさんを選ぶような、そんな感じのナイスミドルな方でございます。ではちょっとメールについてちょっとねお話をしたいと思います。 MT-09 トレーサーに乗り換えて、ヘッドライトは LED ではとても明るい、まっすぐはいいけどもカーブが続く道になると目線が向いている方向が真っ暗、ライトがフレームについている状態で後軸が正面に向いたまま、加えて LED のせいか光の拡散があまりなく、カーブの先は見えづらいということですね。確かに LED って光が一直線ですよね。まあ、私たまたまね通勤で前使ってた駅が、 まだまだ蛍光灯の時にいきなり LED 蛍光灯をつけたんですけども、夕方なんか本当真っ暗でした。やっぱり下はねまっすぐ光るんで明るくていいんですけども、ちょっと離れちゃうと拡散はないんでね、真っ暗でこんなのにっていうのに思い出しましたけどね。ちょっと今の話は違いますけど、本当 LED って光が一直線ですもんね。ましてや MT-09 のトレーサー片目左側だけ点灯ということは確かにカーブは辛いですね。本当にこれ LED って光の拡散がないんでバイクに有効なのかななんて私は実は感じているんです。まあその辺はね、素人の私がこんなこと言うと何言っちゃってんのなんていうレベルなんですけどもね、光が直進する LED をレンズのカット角だけで拡散させるっていうのはやっぱり無理があると思うんですけどね。まあ消費電力など考えるとねやむを得ないところなんでしょうけど、特に夜の峠越えなんてね、今の時期はまだしも鹿や猿加えてイノシシなんか出てきますもんね。でお尋ねであったブイストのジョージ2頭なんですが、やっぱり私も実はなんだか暗いよなというふうに感じているんです。もっともね、私は基本日没までに帰宅派なんですけども、その代わり早朝出発が多いのでね、あまり暗いっていう感じはしなかったんですけども、たまに本当に夜明けの前にね、峠道なんか走ってるとね、やっぱりうん？っていう時ありますね。まあもしかしたら実は年齢も関わってるのかなと思ったりしますけども。で私もですね、実はブイストにですねフォグランプの増設を考えておりました。まず LED にするかハロゲンにするかなんですけどね、個人的にハロゲンの方かないいかななんて思ったんでね、ちょっと調べてみたんですけど、やっぱり時代の趨勢には勝てませんね。 Amazon なんかで調べてもやっぱり LED のフォグランプが出てくるということで、でまあそれでそういうのを見てですね、さあ増設なんて、まあ、もちろん増設なんて私にできるはずがないんで、レッドバロンさんにちょっとお話聞きました。そしたらね、ブイストにはね、エンジンカバーのフレームをつけて、そのフレームにライトをつけるのが一番ですねというふうにお答えで、じゃあおいくらなんですかなんて言ったらね、お値段12万円ちょっと、なんと、工賃を入れたら15万円ぐらいになっちゃう。さすがに無理じゃないですか、15万円なんて。うわ参ったな、そんな高価なもの。そしたらこの時ですね、多分顔が引きつったんでしょうね。向こうの方からですね自作の話をしてきました。でね、まあ自作って言って、その場でね私がね、参ったななんて顔すると思っていたんでしょうけども、実は私も予習していたんですね。ブログ、もちろん私じゃないですよ、風工場インスカイ&ジアースというブログです。こちら実は私ね、ツイッターでもお世話になっておりますけれどもね、ケンさんが開いているブログなんです。ケンさんはね、ブイスト650に乗られていて、いろんなところをツーリング出かけたりしてるんですけども、でこちらでね、フォグランプの増設を自分で行っているということで、まあ、読めば読むほどね私じゃ無理ってわかるんですけども、だってね配線なんかとてもとても自信ありませんし、工具なんてないんですから。でもね、私と違って研究熱心な方、どうぞケンさんのブログを訪れてください。繰り返します、風工場インスカイ&ジアース、多分これ風工場でいいんですよね、風工場じゃ変ですもんね、風工場でいいと思いますけども、ぜひ見てください。ブイストだけじゃなくてでもいいと思うんです。あ、こんな風にやってるんだなんていうのがね、ケンさん非常にまめな方って言うとおかしいですけどもね、分かりやすく矢印な、写真に矢印なんかつけてくれてね、ここ外すんですよなんてやってくれてますので、ぜひブイスト乗っている方、またブイストに興味ある方、私みたいな本当素人のどうしようもないのよりも、こちらのブログぜひ訪れてみてください。それで話を戻しますとね、そこでレッドバロンの店員さんもね、いきなり自作は無理ですよっていう話、というのもですね、なんかボルトの締め方一つについてもですね、しっかり締めておかないとですね、振動でライトが揺れて本当気持ち悪い光になってしまうそうです。黒岳さん すごい気持ち悪いっすよなんて言ってました、笑いながらね。じゃあと思って、染みやすいウィンカーステイはってお話したところね、いや無理です無理ですって。しかもね、そのウィンカーステイにつけちゃったらステイの耐久性に問題が出るというお話でした。そしてね、この後なんですよ、ダメ押しの一言、そこに3人ぐらいいたんですけどね、店長、次長、あと普通の人で、普通の人？平の営業係、まあ変な言い方ですけども、そこで、店長がね、私たち営業のものがねこうやって、いますけど、材料はアマゾンとかで買ってきてね、作業やっても完全には無理なんですよなんてニコニコ笑いながら言ってました。まあ、もともこの店長より私次長さんの方が実は仲がいいんですけどもね、ちょっとショックな一言、無理ですよっていうことね、ああいうのはそういう工具がある人でちゃんと技術がある人がやるんですよと、黒学さんじゃ無理無理なんて感じでね、お前何やってんだよというふうに思ってたんでしょうけど、まあ、そんなお話をして私のフォグランプ計画は頓挫したんです。でトイレに向かったらですね、今度すごいアドベンチャーが止まってるんですよ。かっこいいの、色は白で、ね、V ストもでかいなと思ったけども、それ以上にでかい。よく見たらなんとこれがトライアンフのティガー XC というバイクでした。さすがにかっこいいですね、これいいなーなんて思って、まあお値段もすごいんですけども、でこれにフォグランプがついてるんですよ。でどこについてるかというとですね、フロントカウルの下顎のところ、下顎のところっていう言い方も変なんですけれども、凹凸のあのをへっこんでるような金具をですね、フロントカウルの下に這わせて、ちょっとそういうところのところに方眼型のね LED のフォグランプを増設するんです。あ、なるほど、こうすりゃいいんじゃんと、ね、この金具かませてっていうふうに、じゃあ V ストにもやってよってできますよねって言おうかなと思ってね、きびすを返して、事務所に戻ったらいきなり、あ、黒子さんあれ XC ってやつで最初からついてますからねですって。あのやる見てやがった、私がそれ見てるのね、何やってんだあいつと思ってたんでしょうね、あ、言ってくんだろうななんて思ったんでしょうね、ということで、トライアンフ方式も挫折ということになりました。でもね、ジョリさんのスキルね、いろいろお話したところで、ジョリさんのスキルであればですね、自作もきっと可能でしょうね。だからこれ、さっきの金具をフロントハウルにかわせて、できるのかななんて思ってみました。とはいえね、やっぱりヤマハの車ですから、ワイズギア を見てみたら、ジョリさん、なんとこれ5万4000円じゃないですか。お手軽。ぜひね、増設して、ブーバイク富士山でお披露目してください。しかしね、ワイズギアさんと10万円も違うんで、鈴木さん、なんとかしてくださいよって言いたくなりますね。ジョリさん、本格的な寒さも残すところこの数日というお話もあります。夜になると沈騒する人たちが少ない、今本当にいい時期ですよね。ぜひゆったりとお過ごしください。私もあのジョリさん あの笑顔にねお会いできることを心待ちにしております。ぜひまたね、キャンプそれぞれ、いろいろなことを教えてください。よろしくお願いします。本当に今日はメールの方いただきましてありがとうございます。しかしワイズギアのフォグランプ V スト入植できませんかね。第18回の放送もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。妻がインフルエンザにかかってしまったり、会社のね、仕事がただいまクライマックスを迎えつつあってですね、本当原稿作りが遅れて遅れて、毎度の通り番組構成がねいまいちなのに、それに加えて原稿が遅れてるということでね、ちょっと内容的にもまたお粗末な内容になってしまったかもしれないんですけども、ぜひね励ましやらそして少しだけのお叱りや、黒学こんなの知ってるかなどのいろいろなメールをお待ちしております。 で、メールの、ね、アドレスはですね、vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。vtalkradio のブログの方にもね、アドレスを記載させていただいてますので、ぜひご利用ください。では、今日も最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。第18回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。